リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします、はい、なんと荒川さん、はい、この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今回で30回です。
来ましたね、ここまで。私ね、テーマパークとかでよくほら、おめでとうございます100万人目の入場者ですとかあるじゃないですか、はい、ああいう区切れのいいことに昔からすごく憧れがあったんですけど、ね、そういう意味ではこう30回目、はい、なんか漏れ受けたまったところによると、記念すべき20回目も私が担当したらしいですね。
10回目はちなみに井口さんだったんですが、ねですね、20回30回と切り番ゲッターは荒川さんでした。
40回50回100回とこうね、目指してきてますね。
そうですね、ずっと続くように頑張りましょう、はい、はい。そして今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ、私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009わたもや大賞でございます。今週もたくさんのご応募いただいています。まだまだ今週まで募集していますので、ね、どうぞご応募ください。
よろしくお願いします、
はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。ごめんなさいね、本当に、今週のモヤモヤの一面を今タイトルコールだったんですけども、今週はアポロ13号50代男性自営業の方からいただきました。世界天文年の今年12月21日に宇宙飛行士野口さん登場のソユーズが打ち上げ予定と聞いています。つきましては宇宙つながりということで、火星人になりきってのタイトルコールをぜひということでした。
大江さん、はい、今年って世界天文年だったんですか？
ちょっと12月の半ばにして気づいたんですか？
ちょっと衝撃的だったんですけど遅すぎましたね。そんな有名な話だったんですか？
もう終わっちゃいます。
終わっちゃいますね。
ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で天文観測をして400年という節目の年です。
あ、節目好きの私としてはしまったこんなことではいけません。あ、でもまだ間に合いますよね。
まだまだ、まだまだ、そうですよ。
じゃあ今から天文マニアに変身してぜひ頑張ってみたいと思います、
はい、しかもですね、今からでも全然遅くないんですよ、はい、というのが、もうこの番組が配信される頃には宇宙飛行士野口さん宇宙に行っていらっしゃるんでしょうか ね、ということで、半年間日本人としては最長期間国際宇宙ステーション、ISS に滞在なさるということですからね、もう宇宙オタクになってしまった私としては非常に血が燃えたぎる、
煮えたぎる
ですね。
そうですか、
はい、さあということで、つい宇宙のことに話が逸れてしまいましたが、今週のモヤモヤに参りましょう、はい、私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして、荒川さんに教えていただこうというコーナーでございます。今週のモヤモヤなんですが、久しぶりに私のモヤモヤではなくて荒川さんからご提案いただきました。ピッグスの悲劇、ユーロ揺さぶるというテーマなんですが、そもそもこのピッグス PIGS っていうのはまたどこかの国の頭文字っていうことですか？
そうですね、よく国の頭文字をつなげた言葉でBRICSという、新興成長国のことが言われますよね、はい、あとこの番組でもそのベリタスにちなんだその国をちょっとこう、ね、考えたりしましたけども、
そうですね、募集しましたね、
その一環っていうんですか、その同じような、はい、ことでピッグスっていうことが最近国際金融市場でささやかれているんです。
最近言われているものなんですか？
そうですね、日経ベリタスでは かなり前に一回この言葉をこう取り上げたことがあるんですけれども、あのピッグスというのは、ヨーロッパの国4つの名称なんですね、はい、P はポルトガル、うん、I はイタリア、うん、G はこれギリシャですね、
はい、
で S はスペイン、
へ
なんかすごくその観光立国のを集めましたっていうような、
そうです、ね、旅行に行きたいような国なんですが、うん、そうです
ね、なんか食べ物も美味しそうですしね、
はい、そのピッグスが悲劇なんですか、
う
ん、
そうなんですね、今あの国際金融市場で言われているピッグスというのは、そのユーロ圏の中でもその比較的経済の基盤が脆弱な国のことを指す言葉なんですね、
はい、
あのユーロというのはこの番組でも 何度か取り上げてますけれども、あの通貨は一つだけれどもそれを構成するのはいくつもの国であると、そうすると国によって強い国もあれば弱い国もある、例えばあの仲のいい友達同士でその食事に行った時に、じゃあ5000円のディナーを食べる、
はい、
お金持ちはすぐ食べられるけれども、手元不如意の人ってのは、5000円かちょっと厳しいなと思う、ね、でもやっぱり付き合い上こうじゃあ私もっていうことってありますよね、
はい、
まあ、ちょっとあの話が引きなのかもしれませんけれども、そのユーロというのもあのすごく経済的にこう強い国と、そうではない国っていうのが同じ条件で同じ通貨をこう運営してるっていうややこう厳しい条件で成り立ってる通貨なんですよね、でその中でもその、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペインというのは比較的弱い方の通貨に属する国であると、もう一つの問題としてはその通貨は一つなんだけれども、はい、それぞれの国が、国債債券を発行してるわけですね、そうするとその国債の価格というのはユーロの価値と別にその国の強さによって売られたり買われたりして変動してしまうと、そうするとどうしてもその弱い国の国債の価格っていうのが下がってしまう、でそれがこうユーロに跳ね返ってきてユーロそのものの価値を揺らがせている、そういうこう複雑な構図が今現実のものとなりつつあるんですね、
ですからそういうそのファンダメンタルズがあまり良くない国は背伸びをしなければいけない、
そうですね、
プラスその他国にもいろんな影響を与えてしまうと、
背伸びをしなきゃいけないけれども、はい、その背伸びをしていることがこう見透かされてしまうっていうことなんですよね、はあはあはあ、じゃあなんでその、背伸びするようなこと、あるいは見透かされるようなことが起きたかという と、
はい、
これはちょっと前に起きたドバイショック、あのドバイの通貨信用不安ですね、はい、これがきっかけなんです。
あ、そうなんですか、やっぱりどう繋がってるんですか、
あの世の中のマネーの動きってのは本当連動し連関していますから、あのドバイで問題が起きると、そうするとドバイ向けにそのお金を貸しているのはヨーロッパの国が多いんじゃないか、でヨーロッパ大丈夫か、でヨーロッパの中でも弱い国は大丈夫かというようなところから、まずギリシャにこう関心が向けられたんですね、はい、でギリシャはその今ピッグスと言われた中でもとりわけその財政面で弱さを抱えていまして、でこのギリシャの国債が大きく売られてしまったと、でそんなこんなでこうだんだん連鎖的に不安が高まっていって、
はい、
ユーロの対円相場を見てもその円高ユーロ安の方向にこう向かうとかですね、世界的な影響がじわじわと広がってきてるんですね。
ただそのそもそもの話になってしまうんですが、はい、ユーロに加盟参加するときに何らかの条件みたいなのがあるわけですよね。
ちゃんとこの財政規律を満たしていなければ加入させてくれませんよという入会資格みたいなのがあったんですけれども、はい
は
い、
そこを満たしているわけですよね。
そうですね、ただどうもギリシャという国は、はい、あの必ずしもこの条件を満たしてなかったんじゃないか、というようなことも言われていて
です、そうなんですか、
いずれにしてもそのいろいろなこう疑心暗鬼が今広がっていて、あの格付け会社からそのギリシャの国債の格付けを引き下げるというような発表もなされているんですよね。
まあ、でもあの今世界に目を向けてみますと、アメリカのドルもそうですし、ユーロそして円、こう全部の通貨が問題を抱えているような気がするんですが、
そうなんですよね、ドルもその基軸通貨の価値が揺らいでると言われていますし、はい、日本もその形の上ではあの大変な円高が進んでますけれども、ね、この経済状況は必ずしも良くないというより非常に悪いという状態ですよね、
はい、
ここでまたユーロも揺らいでると、
今後どうなっていくんでしょう
ね。これ難しいですね、そのそれぞれ弱い中で、弱い中でのこう序列争いみたいなのが進んでいきますからね。であの一つ、今言われているのはそのある意味でこう弱い通貨を持つとその国の輸出競争力がこうプラスになりますので、ある程度自分の通貨を国の通貨を弱くしたいっていう思惑が働くんじゃないかって言われますよね。
これ日本に当てはめてもよくわかる話ですよね。
そうですね、円安になると、
円安になるとその外需が、
輸出企業がこう息を吹き返してきて、
潤う
ということですよね、だからアメリカもその強いドルは国益っていうことをずっと言ってきたんですけれども、最近は微妙にそのトーンを変えているんじゃないかって言われますよね。そうするとその中で、当局者の発言ですよね、例えばその日本 の, その 通貨当局者がじゃあ円は強いのがいいと明確に言うのか、あるいは言わないのかとかですね、はいはい、あるいはアメリカのその財務省の人がそういうような発言をするのかどうか、その自国の通貨に対する評価をどう見てるか、その発言があのマーケットを動かす大きな要因になると思いますよね。
じゃあ一つの発言によって、うん、一気に円高に触れたり、
というその不安定な展開が予想されますね。あともう一つその注目点は資源国通貨ですね。オーストラリアドルみたいなその、に代表されるんですけれども、うん、資源国の通貨はどうしても今はあの強くなりがちですので、うん、でそこの力関係で例えばその円とかドルとかユーロとか、そういわゆる主要通貨の位置関係も決まってくるというようにですね、
はい、
あのなかなか一筋縄でこう物事を解説しづらいような世の中になってきたなっていう感じがしますね。
もう主要通貨だけではない、うん、その次に控えている通貨も、
ちゃんと見ておかなければいけないと、
そういうことなんですね、なるほど。以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第9回のお題は、主婦にも生命保険って必要なの？専業主婦であっても生命保険は必要です。保証額の目安は500万円から1000万円程度です。例えばお子様が小学校に上がる前に母親が亡くなったと想定すると、保育園や託児所を利用する、父親が時短勤務などの措置を取り仕事量を減らす、仕事を在宅勤務等ができる内容に変更するといった状況になり、いずれも支出が増え収入が減るという状態になります。慣れない家事のため日々の生活にかかるお金も増える傾向にあり、残された夫が遺族年金の受給対象にならない場合もあります。さらに子供がいる家庭の場合は教育費も準備しなければなりません。ライフネット生命の家族への保険なら、30歳女性の場合1000万円の10年保証で月額保険料948円と1000円以下で備えることができます。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さあここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まずは今週の関東記事参りましょう。市場移設に心理あり、ニューノーマル時代のヒントを探るとあります。どういった記事なんでしょうか。
ベリタスという言葉の意味はご存知ですか。
真理ですね。
そうです、はい、ちょっと市場にあの潜んでいるベリタスを探してみようというのが今週のテーマなんですけれども、
しかもこれは、あの今まで言われていた通説ではないところにある真理、ですね、ということ
ですか。ちょっとあの物事のその、視点をずらしてみると新しい風景がこう見えてくるとかですね、常識だと思っていることを疑ってみることによって、こう意外な発見がある。こういうことはその暮らしの中でもたまに
大切なことですよね。
大切なことだと思うんですけども、そのノリでですね、今世界の市場で起きていることをちょっと分析してみようっていうのが今週のテーマです。
このニューノーマルっていう言葉も以前にも一回出てきた言葉ですよね。
そうですね、あの金融危機を経ていろいろなこの投資の物差しであるとか市場の常識がガラガラと変わってきて、今新しい秩序をこう作りつつあると、そういうのを称してニューノーマルっていうふうに言われるんですけれども、そういう意味ではその何が移設で何が通説かっていうのは今分かりづらくなってるんですよね。でそういうところからこう新しくなんかいろいろな線を引いてみたら、面白い風景が浮かび上がるんじゃないかっていう感じ考えました。
ニューノーマル時代の真理を探ろうということですね、ではまずは従来の通説となっていたもの、こちらから参りましょうか、
あの一つ例えばその今年日本企業がどんどん公募増資をやって、あの資金を調達したんですけれども、その後こう増資が相次ぐので株式市場はこうあの値下がりしたということがよく言われました。で通説として言われるのはその増資銘柄売りだということなんですよね。実際そういうことはあったんですけれども、ただよく見ると中にはその増資をしたのに株価が買われている、上昇しているっていう企業がいくつかあるんですね。例えば野村証券なんかその一例なんですけれども、あの増資の時の公募価格を一度も下回らないまま今日まで来ている。同じようにその東芝も公募価格に対して今5割近く株価が高いところなんです。 ですね。こういうその通説では説明できないのはなぜかってことを考えてみると、例えば野村証券はその、増資で得た資金のうち半分をアメリカのビジネス強化に充てると、
はい、
でこの会社はご存知のようにそのリーマンブラザーズ破綻したあのアメリカのリーマンからそのヨーロッパとアジアのオペレーションを買収した、
そうですね、
でさらにここでそのアメリカにも、地方を築くことによってグローバルの体制を築ける、でそういうようなその期待があの市場にあるからこそ、それじゃ あの増資銘柄で株数が増えるから一株価値が下がって売りだっていうその通説ではなくて、増資で得た資金で新たなサクセスストーリーにつながるんじゃないかって、そういうポジティブなことを市場がこう見始めている、そういうことで通説に反するような動きをしてるんですね。
違うルートができたということなんですね。
違うルートですね。東芝についても伝統的にはこういろいろな電気総合電気でこうおっとりとした名門というイメージがあったんですけど、相当今追い込まれてリストラを重ねてですね、もう半導体と原子力発電というものをこう大きな2つの柱にして、その非中核的な事業はどんどんもう売ることも辞さないっていう非常に機敏な経営体質になっていると、そういうところがその増資をしたということはひょっとして新しい成長戦略を描けるんじゃないかというようなことを市場は考え始めたんですね、ということです。
さあそしてもう一つ通説あるんですよね。
そうですね、ずっと言われているのはその日本の金融市場は国債にこうお金がどんどん流れ込んで、そこにその資金が滞留してしまっているのは非常に非効率である、いびつなお金の、流れがあるというふうに言われているんですけれども、これは本当だろうか、ということで、その過去30年間にわたって国債を買い続ける、過去30年間にわたって日本株を買い続ける2つのシミュレーションをしたところです、実は国債に投資していた方が株式に投資するよりも、高い収益率が得られたということが分かったんですね。
これグラフが載っているんですが、日本の国債の場合ずっと右肩上がりですね。
そうですね、国債は償還の時は、100に対して100でこう償還されますから、ずっと持っていれば基本的に損はしないと、それで利回りが入ってきますので、累積した収益率っていうのはプラスになってきますよね。これに対してその株式は、その値上がりするときは非常に大きく値上がりしますけれども、その1990年のバブル崩壊以降で大きく値下がりしたりとかですね、すごく荒っぽい動きをしますので、過去30年を見る限り実は国債に投ずる方、資金を投じる方が効率的だったっていう、その通説と逆の結果が出てるんですね。
じゃあこの通説とは逆の流れの中で見えてきた新たな心理というのは、
じゃあ今度はその逆に移設で見るというふうにいきたいと思うんですけれども、
移設、これも結構何通りか移設があるわけですね。
そうですね、いくつもあるんですが、その中でこういくつかご紹介するとですね、例えば移設丸1、アメリカ株は上がっていない。これはニューヨークダウ、これをドル建てで計算しますけれども、それを金の価格に換算して金建てのニューヨークダウってものをちょっと計算し直してみました。
金建てのニューヨークダウ、
金で換算すると実はアメリカの株が一番値上がりしてたのは1999年で、それ以降は値下がりなんですね。というふうに普通のそのダウ平均のチャートと全然違ったような形になっているのが今週もご覧いただけるとお分かりになると思うんですけれども、
これによって何が分かるんですか？
そうですね、実は 金本位で物を見るというのは単なるその数字遊びっていうんですかね、ちょっとこう目先を変えただけじゃないかと思われるかもしれませんけれども、実は今ドルの価値が揺らいでいると、でドルが下がるとその分金が上がるっていうんですね、金というのはその通貨としての価値を持つようになってるんですね、で実際その金というのはこれを一つの通貨として価値を見換算してみますと、世界のどの通貨よりも実は今金が最強の通貨であるってことがあるんですね。
そうなんですね、
だからそういうその金本位というような形でこう世界を見てみると、実はその復活しているというアメリカ経済、アメリカの株式相場もさほどのことではないなっていう、ちょっと別な姿が見えてくると思いますね。
さあそしてもう一つ一節いきましょうか。
そうですね、次の一節は日本の株式は割安というものなんですけど、これもよく言われているのは日本の株式は株価収益率 PER で見ると世界的に割高だというふうに言われているのですが、これを別のイールドスプレッドという指標で見ると世界的に見て必ずしも割高ではないということが言えるんです。
その指標、
これちょっと複雑なんですけれども、駅回りといいまして、その PER の逆数、 これから10年もの国債の利回りを引いたイールドスプレッドというものを物差しとしています。でこの数字が高いということは株式 の, その潜在的な魅力が高いということになるんですけれども、これを見ると日本株というのは世界的に見てそれほど悪くないっていうふうに考えてるんですよね。
あ、そうなんですね。
だからそうやって見ると例えばその個別の企業についてもこのイールドスプレッドで見ながらその投資の候補を探すことによってその PR で見るとちょっと別の視点が得られるかもしれませんね。新興国はこれで見るとその株式に投資するよりも債券に投資した方がいいというような結果が出てるんですけれども、はい、その中でまあ日本はあの比較的こう優等生だなということですね。
はい、続いて
もう一つの施設は怖いのはドル安ではない。よくあの円高ドル安が日本企業の収益を蝕んでるというようなことが言われますけれども、今あの日本企業もグローバルにその活動をしている中で対ドルではなくてですね、例えばブラジル向けの輸出が多い企業はブラジルレアルの影響を受けると、あるいはタイの、に輸出している企業はタイバーツの影響を受けるというようにですね、例えば円とドル、円とユーロというような主要通貨以外との関係を見ましょうということですね。
これちょっと先ほども今週のモヤモヤの、うん、出てきましたよね。
通貨の価値っていうのはこう複雑化多層化してるっていうことと、あの同じような話なんですけれども、やはり今まではそのドルを見ていれば輸出というあるいは日本の貿易っていうことが見えてきたのが、最近はそうでもないと。企業によってこの企業はどこの通貨に対しどの通貨に対して感濃度が高いかっていうことをもう一回その見極めてみる必要があるということをこの一節で紹介しています。
やはり本格的にグローバル化してきたっていうことなんでしょうか ね,
そうですね。最近話題になったあのスズキですよね、あのフォルクスワーゲンとその資本提携した、はい、あそこも兼ねてそのインドでその、市場開拓に成功してきたって言われてますけれども、はい、実際スズキの場合この会社の業績を見るときはインドルピー の, あの為替相場っていうのは欠かせない情報になるわけですよね。
あ、そうですよね。このように移設がたくさん今出てきているわけですね。
じゃあなんで移設に注目するかって言いますと、移設そのものにその絶対的な価値があるわけではないのですが、やはり移設っていうのはその物事を多角的に見るとかですね、こう柔軟に考えてみる、まあ、そのきっかけとか拠り所とか、そういうような効用があると思うんですよね。で逆に言いますとその今までのバブルというのは多くの人が一つの通説を信じてしまったことによってもたらされる悲劇っていう面があると思うんですね、例えばそのアメリカの不動産は未来永劫上がり続けるんだっていうことを信じたその先にはサブプライム問題が起きてくるとかですね、あるいは日本のその景気がどんどん良くなるんだと1980年代に思っていた、それが結局バブル崩壊になるとかです。多くの人が一つのことを信じるっていうことはやっぱりこう一方方向にマーケットも動いて、危険なこともあるわけですよね。で、施設というものを手がかりにすると、いや本当にそうだろうか、ちょっと疑ってかかるとかですね、自分なりのそのものの見方を得るというそういうことの、あの手がかりになればなっていうようなそういうふうに考えておりますけどね。
ということで今週の日経ベリタス関東記事は市場移設に真理ありニューノーマル時代のヒントを探るという記事でした。ではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介していきましょう。まずはこちら、格安航空の効率経営に学ぶ日本航空再建の処方箋ですね、
日航の再生というのはこの番組でも何度もあの取り上げたテーマ で, また来年も引き続き大きなテーマであり続けると思うんですけれども、やっぱりコストが高いんですね、いろいろこう比較してみると、今世界でこうあの経営がいい会社ってあのローコストキャリア、LCC って言われるのがあるんです
けど、LCC ですか、
そことあの日航のその経営体質を比べてみるとですね、もちろんその単純比較はできないですよね、その新興であの経営規模が小さいところと日本航空のようにその伝統があっていわゆるナショナルフラッグキャリアと言われるところ、もちろん単純比較はできないのですが、例えばあの同じ距離を運行するのに一体従業員に換算してどのぐらい の, あの人数が必要かっていう旅客キロあたりの従業員数っていうのがあるんですけれども、これでそのエアアジアとかですね、ジェットブルーというような、あの格安航空に比べて日航 JAL の場合は大体倍ぐらいの人数が必要だということなんですね。
これ1億キロで考えた
そうですね、あの1人が1億キロを飛ぶのに、つまり あの1人であの飛行機を飛ばすわけじゃないですか。例えば乗客1000人ということで考えると、
はい、
これは10万キロですね、うん、をあの飛行するのに何人の従業員で賄っているかという指標なんですが、その格安航空の場合だいたい20人台ですね、24人から28人、はい、これが日航の場合は50人かかっていると。
倍ぐらいかかるわけですね、
あるいはその格安航空ですと、あの全部同じような飛行機で統一してますので、その機体の整備が効率よくできると。これに対してあの JAL の場合は15種類 の, このあの飛行機がありますので、それをこう整備してちゃんとその安全運航をするっていうのはそれなりのコストがかかってしまうということですね。
15種類ってかなり多いですよね。
例えばそのアメリカのサウスウェストっていう航空会社の場合、使用しているのはあの全部そのボーイング737型、
はい、
あの1種類なんですね。そうするとその効率は非常にいいっていうことになるわけです。でそう考えてみますと、あのなかなかこう JAL の再建あのリストラっていうのは先が遠いなっていうような感じもするんですけれどもね、
ただどうしてこのコストがかさむ体質になってしまっているんでしょうか。
この一つの経営努力っていうこともあるんですけれども、あの見逃せないのはですね、例えばその JAL の場合は空港施設利用費っていうのが、はい、あの1年間で1200億円ぐらいかかってるんですね。これはその安全のコストである機体の整備費1166億円より高いわけです、
はい、
でこのあの空港施設利用費っていうのは言ってみれば、新しく地方に空港がオープンしたらじゃあ JAL に飛んでくださいって、でその度に払わなければならない、いわゆるあの政策的なコストなわけですよね、はい、これはもう一つの会社の企業努力ではどうしようもないコストがこれだけ重んでしまってるっていうことですね。ということで考えますと、これは一企業の問題であると同時に、その行政とかですね、そういうのも含めたまさに国家的なあの解決策を探っていくようなテーマでもあるということが分かると思いますね。
もうその航空行政に関わってくることなんですね。
でもやっぱり利用者の立場からすると、その施設利用費よりもあの安全のコストの方が下回るっていうのはちょっと
心配になってしまうっていうのも
ありますよね。
ただ現実問題、このままではいけない、これからどうやってコストを減らしていくのかという話になりますよね、
そうですね。
さあそしてもう一つご紹介しましょう、はい、香港 IPO 調達額今年世界一にという記事です。
そうですね、
はい、
あの IPO というのはその株式の新規公開、イニシャルパブリックオファリングの略なんですけれども、はい、あの IPO が多い株式市場というのはそれだけ活力がある市場ですよね。どんどん新しい元気がある新しい会社が出てくるということですよね、
日本はどうだったんですか。
これ残念ながら日本はあのIPO が19社、資金調達額も500億円ということでですね、世界の、ベスト10にも入らない相当下の方になってしまうんですけれども、
そんな中世界一になったのは香港だったんですね。
円換算して2兆円を超す資金調達が香港市場の IPO を通じてなされたということですね。
ずいぶん元気ですね。
そうですね、あのちなみに第2位も上海の市場で、やっぱりそのチャイナパワーってものがその改めて感じられる結果となったんですけれども、
そうですね、
で大体その IPO が多いマーケットというのは伝統的にはニューヨークとかですね、ロンドンとか、あるいはかつての東京のようにその世界の、主要マーケットって言われるところだったんですけれども、その金融危機を経てですね、ニューヨークやロンドンも、IPO の動きがやや低迷したというようなことも、香港にプラスに働いたということも言えるかもしれませんね。
でもそのニューヨークも香港、上海に次いで3位に入ってますね。
でその次にもブラジルが入ってくる、また新しい時代の動きを感じさせますよね。
本当ですね、ブリックスの波なんでしょうか、
そうですね、
ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をいくつかご紹介しました。皆さんの気になるトピックスありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、 日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん今週もありがとうございました。
やはりあの世界天文年が返す返すも衝撃でした。年の瀬になって、お聞きの皆様から来年は何々年であるっていうあの隠れた周年記念とかを
そうです、ね、
お送りいただければ
メモリアルイヤーを教えていただけると嬉しいです。いたそばから
スタッフさんから出てきましたね。
出てきましたね。2010年はショパン生誕200周年、
お
シューマンも生誕200周年、
ショパンとシューマンって同い年だったんですね。
同い年だったんだ。
あ、びっくりだなこれは。
いいですね。経済ではですねプラザ合意から25周年、
1985年、あそうか25周年、
そうですね。
ぜひあの隠れた2010年の周年特集、私は知っているっていうのはあの
私は知っている、2010年はこんな年だ、
こんな年だ、
はい、
ちゃんとあの机の前にこう貼って、来年に備えたいと思います。ぜひあのお寄せください。
ただ残りわずかな2009年は世界天文年をお楽しみいただこうと思うんですけど、あの今年の大晦日12月31日、はい、私毎年東急ジルベスターコンサートっていう年越しのカウントダウン番組を担当しているんですけど、クラシックの曲でカウントダウンをするんですよ、54321ではなくて、今年はホルストの
惑星
のジュピターで、
ララララララララ、
歌が始まっちゃった、はい、あの曲でカウントダウンをするんです。
さすが世界天文年を締めくくる、
そうでしょう。いやもうかなり今年のテーマが壮大ですので、私も楽しみにしてるんです。
そうですね。
ただあの0時0分00秒までにきちんと終わらせることができるかどうかっていうのが毎年
大変だ、これ
ドキドキバクバクなんです、
ね、翌年に持ち越しちゃったぜってさすがにまずいですからね。
まずいです。今年の年越しは若干持ち越しちゃったんです、ね、
持ち越した。
ということで、はいはい、今回は成功させたいなと思っておりまして、よろしければ、12月31日テレビ東京6局ネットプラス BS ジャパンでも放送されますので、はい、夜11時30分から生中継しますからね。
必見ですね、
はい、東急ジルベスターコンサート、はい、ぜひご覧ください。こんな番宣までしてしまっていいんですか。ごめんなさい、申し訳ないです、はい、さあ、あんで、あ、そうだそうだ。すっかり忘れそうになってました。さて、日経ベリタス本市内のコーナー企画、これを忘れては困ります。大江真理子のモヤモヤトーク、トークと書いてトークのコーナーですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問たくさんいただいています。その中でも今週こちらを選ばせていただきました。リンゴ5個分さん、30代男性会社員の方です。 GDP の実質 GDP と名目 GDP の違いを教えてください。
難しいですね、
これは、このモヤモヤ解くのコーナーのあのスペースで答えられそうな感じですか、
と思って、先ほどあのベリタス編集部のエコノミストに聞いたところ、
はいはい、
大丈夫ですという、
力強いお言葉をいただいたわけですね。
ぜひこれに、取り掛からせていただきたいと思います。
わかりました。ということはリンゴ5個分さん、なんでリンゴ5個分何がリンゴ5個分なんだろう、今気になっちゃったんですけど、ね、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにいたしましょう。今回質問が採用されましたリンゴ5個分さんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りします。どうぞお楽しみに待っていてください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしております。 もろもろのご応募など、今たくさん募集してますからね。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。次回はなんととうとう2009年最後の配信となります。
そうですね、
そうですね、越し方を振り返りつつ、行く末も見通して2010年の日本経済元気にしたり、投資活動を盛り上げていくためにも、この2009年最後のイベントであるタイトルコールグランプリ、そして私のモヤモヤ経済ニュース大賞、皆様ぜひご応募ください。
わたもや大賞、
今すぐベリマヤのサイトにアクセスしてください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ビジネス人文庫で発売されています日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、同じ名前ですが、こちらも好評発売中でございます。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、クリスマスプレゼントにしてみて、
いいですね、
嬉しいかどうかっていうのは別にして、
いや嬉しいと思いますよ。
そうですかね、そういうこともあるかもしれませんね、はい、では日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。